それでは今日はマタイの2章の1節から9節まで共に見ていきたいと思います。まあ、このクリスマスの季節近づいてますが、こういう中でこのイエス様の誕生についていろいろ考えております。まあ、聖書の中ではそんなにですね、そのイエス様の誕生について詳しく書いていませんが、でも聖書の中ではイエス様ご自身については多く語られています。どういうお方だったか、まあ、聖書を通してよくわかります。でこのマタイの福音書では誕生そのものではなくて、まあ、その後の話ですが、まあ、この博士たちがイエス様を拝みにやってこられたことを見ます。まあ、マタイの2章のまずは1節から9節までお読みします。マタイの福音書2章1節から9節です。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきて、こう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダのベツレヘムです。預言者によってこう書いてあるからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言った。こう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。まあ、このように彼らはですね、イエス様のもとにまあ導かれていくんですが、まあ、今日はですね、この中で特に3節では、まあ、この博士たちがですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかと尋ねてきますと、3節ではそれを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であったとありますが、まあ、ヘロデもまたエルサレム中の人も、まあ、このパニックに、ね、なるわけですね。まあ、この恐ろしく思うわけですね。で、まあ、今日はですね、このヘロデがこのユダヤ人の王とは、ね、誰のことか、まあ、本来、ね、俺のことなんだけど何のことかと、こういうふうに、まあ、聞いていることをテーマにしたいと思いますね。このユダヤ人の王とは。で、まあ、この質問をですね、よく理解しますと、それは今日の世の中でもですね、人はこういうことを考えたときに正しく理解すれば怖くなるかもしれませんね。まあ、クリスマスが近づいてますが、このユダヤ人の王は王とはということをですね、今日共に考えたいと思います。 まずこの世の王様たちについて少し考えたいと思いますね。ユダヤ人の王は、イエス様のことは後で考えますが、この世の王様たちで、ヘロデ王様をまず考えますと、この一節では、このイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレムでお生まれになったとありますね。でそうなんですが、聖書の中ではヘロデ王様についてそんなにいっぱい書いてませんが、でも書いてる内容でも十分にヘロデの悪いこともわかるわけですね。例えばこの8節ではヘロデ王様がこの博士たちに言うこと、言って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからというね。でこのヘロデ王様はこのね、なんていうかこの自分もこの王様を拝みたいからというね、そういうふうにこう言ってはいますが、実は違いますね。もちろんそれではなくて、この王様を殺したいわけですね。でその証拠には16節見ますと、同じ2章ですね、その博士たちが神様に注意されてヘロデ王様のところに戻りませんが、そのそそのかされたことを知ると16節、怒るんですが、その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムというとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。ですからこの密かにですね、この博士たちにこの星をいつ頃見ましたかというふうにこう聞くんですが、それは何もこのイエス様を拝みたいからとかいうのではありません。それはこのやっつけたいからですね、殺したいからです。そして実際このね、そのユダヤ人の王を殺すつもりで、それを実行するために、その全ての赤ちゃんをね、2歳以下の全ての赤ちゃんを殺したわけですね。でもこのヘロデ王にとってはこれは大したことではないんです。全ての赤ちゃんを殺すというとね、大変なことなんですが、ヘロデ王のしたことの中ではさほどのことではないかもしれませんね。それはどういうことかというと、ヘロデは自分の息子もこれからあまり立たないうちに殺します。だから他人の子を殺すなんていうのは、至って簡単な話ですよね、ヘロデにとっては。でしかも他の時に折には他の息子2人も殺したり、あるいは10人の妻もいましたが、その何人も殺したり、あるいはその親戚を殺したり、とにかくそのとっても残酷な王様で、その自分の王としての立場を守るためならば何でもするような残酷な王様ですね。この世の他の王様たちについて考えても、聖書の中にいろんな王様の様子を書いてますね。歴史の本でも見ますが、ヘロデ王のような王様っていうのはいるわけですね。さほど珍しくはないわけですよ、残酷な王様たち。ローマ帝国の支配者も結構そういうものも多くいましたし、ローマ帝国のみならず、それまでのまたその後の歴史を見てもそうですね。そして今日も私たちの時代ではあまり王様という身分はありませんけど、でも政治家の世界もそれなり残酷なですね。そしてあるいはもっとうまく隠しますね。ヘロデはあまりそういうのを隠してないんですけど、でもいろいろあるわけですね、今日も。 で、まあ、結局黙示録など預言書など見ますと、イエス様がおいでくださるまではそのようないわば支配者ですね、まあ、王様たちというか支配者たちが、まあ、続くわけですね。さあ、この2章の19節に、まあ、結局ヨセフは夢の中に注意されてエジプトにイエス様とマリアと逃れますので、ベツレムにいたわけではないんですね。でもそういう後の話がここにもありますね。19節ですが、ヘロデが死ぬと見よ、主の御使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼らは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入ったとありますね。まあ、このようにしてヘロデはやがてあまり経たないうちに死にます。去り、そして忘れられ、そして悲しまれることもないわけですね。で、ヘロデ王様も他のこの世の支配者たちもいずれもですね、いつかはやはり死にますし、いずれかはこう代わりになる王様が立つわけですね。まあ、政治家もそうですね、その支配者みんなそうです。まあ、私たちもそうですけど、でこのヘロデ王様は自分たちの、まあ、自分の親戚を何人も殺しましたが、それは何かというと自分の立場を、王様としての立場を守るためですね。そしてあるいはベツレムに兵士を送って赤ちゃんを殺したのもそのためです。しかしそのヘロデは今では死んでますね。まあ、この2章の終わりにはそうですが、もちろん今はそうですね。そしてこの新しく他の人の代になってます。そしてまたヘロデのためにの死をですね、誰一人悲しまなかったわけです。ほっとするわけです。あまりにもそうなので、それがヘロデも読めたので、結局死ぬ前に彼は、まあ、主な、まあ、それなりに知られた人たちをかき集めて、そしてその牢屋に入れます。そして何を命じたかというと、自分が死ぬと同時にこの人たちをこの死刑にしなさいと。そうするとユダヤ中に人は泣きます、ね、自分の愛するあの人が死刑になったから、ね、泣きますよね。まあ、幸いにその命じたことが行われなかったんですね。まあ、ユダヤ人はとにかくこの王様が亡くなっても、まあ、ほっとするだけですね。悩みはしません。悲しみもないです。まあ、次の王様、このヘロデの息子はその、ね、命じたことを無視してこの人たちが釈放されて、そして結局死ななかったんです。まあ、どうでしょうか。クリスマスというお祝いは今世の中中ありますよね。あちこちあります。ヘロデさんの誕生日なんか分かりますか。そのお祝いは誰かしますか。しませんよね。そんなのないわけですよ、ね。でまあ、そのようにこのヘロデのことを賛美したり讃えたり褒めたりする人もいませんね。そしてそういうふうに私たちは他の王様についても言えるかと思いますね。通常はさて、このようにこの世の王様たちはこんなこういうものですね。まあ、ヘロデは特に残酷かもしれませんが、でも他にもね、このぐらい残酷な王様はいくらでもいますが、さあこのユダヤ人の王というのを少し考えたいと思いますね。まあ、この2章の4節から6節までもう一回読みますが、マタイの2章4節、そこで王は民の祭司長たち 学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかを問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレムです。預言者によってこう書いてあるからです。ユダの地ベツレム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからありますね。まあ、このユダヤ人の王というのは、まず言えることは主の御約束通り生まれた王様ですね。このユダヤ人の王とは誰かとね、ということですが、どういう王様かというと、ヘロデ王様や他の王様のような王ではありません、ね、とても違う王ですね。大変違う王ですね。神様の特別な約束された王様ですね。そして多くのこの王様についての約束もありますが、その中の一つとしては、このベツレム、生まれる場所、ベツレムですね。まあ、このユダヤ人の王は、普通考えたら、エルサレムで生まれるだろうと思いますが、でもベツレムですね。まあ、ローマでもないんですね。この時代では、エルサレムにしろ、まあ、なんていうか、ローマ帝国の中では、大したこうね、まあ、皆さんの注目する場所ではないですね。ましてやベツレムはもっとそうですけど、まあ、ベツレムはダビデの生まれた場所で小さな町ですが、まあ、さほどそんな意味では大事ではないんだけど、まあ、ミカという預言者が700年も前にそこにはこの約束のキリスト、メシア、このユダヤ人の王が、まあ、生まれますという約束があるんですね。さあ、この主の約束通り、この王様が生まれ、まあ、生き支配して、まあ、おられるんですね。旧約聖書はこのメシアについて、キリストについて、このユダヤ人の王について多く書かれています。まあ、さっきもこの6節はミカ書のからのですね、引用ですが、まあ、それ以外にもですね、多くの予言がありますね。で、いくつかこう見たいと思いますが、例えばイザヤ書の9章の6節7節ですね、1139ページになりますが、139ページ、イザヤ書の9章の6節7節ですね。まあ、700年も前に予言されたイザヤですが、このようにあります。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和を限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、ね。まあ、このようなこの予言で、まあ、この救い主キリストが、このユダヤ人の王が生まれます、来られます、与えられますよ、そしてこのように支配しますよという話が、予言があるわけですね。同じ旧約聖書ですが、ちょっと後になりますが、1555ページですね、1555ページ、ゼカリア書の9章の、9節、10節ですね、1555ページですが、ゼカリアの9章の9節10節ですね。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、 乳和で ロバに乗られる。それもメロバの子のメロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。このようにですね、この、キリストの支配について、来られることについて、ここも、ね、イエス様がエルサレムに入城する時の予言でもありますね。またエレミア書ですね、ちょっとまた前になりますが、1284ページ、エレミアの23章の5節ですね。1284ページですね。エレミアの23章の5節ですが、このようにありますね。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義とを行う。いつもこのね、素晴らしい王様、公義、正義、そういう平和などね、強調されますよね。ヘロデ王様とは随分違いますよね。このようにこの王様が与えられますよってい こう約束ですね。いずれもこのユダヤ人の王、このイエス様を指しているわけですね。そしてイエス様がそのようにこのように生まれ来られ、私たちに平和をもたらす救い主ですね。ヘロデや他の支配者たち、歴史の中の王様たち、支配者たちはいずれは死にます。そしてその支配が終わりますが、イエス様は違いますね。イエス様は今もこのユダヤ人のイエス様は今も生きておられ、今も支配し、そして今も愛されているわけです。もちろんイエス様を愛していない人もいますが、でもこのように私たちがこのクリスマスの季節にその誕生を覚えるのも、その主を愛しているからですよね。で、今日も生きておられます。これはこの人たちのメッセージでもありましたよね。イエス様が確かに十字架にかかられたけれども、生きておられ、天に戻られたということです。で、今日も私たち同じメッセージを伝えますね。この今日もイエス様が王であり、そして生きておられ、今日も支配しておられるということですね。で、その支配に終わりがないという、永遠にですね、支配されるということですね。で、いつか私たちのこの王様はこの地上に戻ってくださいます。そしていろいろとヘロデ王様のような支配者に悩まされますが、その代わりに主が御国をこの世において立ててくださいます。このユダヤ人の王とは、それはキリスト、このメシア、私たちの救い主イエス様のことですね。さあ、でも最後にですね、今日考えていただきたいのがあります。それはあなたの王とは誰なのかということですね。今日お集まりの皆さん、誰を王様としていますかということですね。というのも、このイエス様も私たちを御国に召してくださるわけですね。招いてくださるわけです。またマタイに戻りますが、3章の1節から見ますと、このように記されていますね。マタイの3章1節、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラーノで教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。 この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の到来、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。まあこのようにこのバプテスマのヨハネもですね、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというこのメッセージを伝え、神様の国が近づいてきたので悔い改めなさい、心準備しなさいというですね、呼びかけて御言葉を語られたんですね。まあヨハネはこの来たる王様、ユダヤ人の王、このイエス様の、まあ、下準備としてその、ね、使わされました。でイエス様自身もこのマタイの4章の例えば17節を見ますと同じようなメッセージですね。17節では、この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、まあ、全く一緒と言ってもいいですよね。まあ、このイエス様もヨハネと同じように語られましたね。私たちを御国へと招いてくださりますね。イエス様をいわばこのユダヤ人の王、キリスト、約束のキリスト、メシアをあなたの王として迎えなさいとね、この神の国に悔い改めて入りなさいと、イエス様を王様としなさいというね、こういうことですね。まあ、私たちはその神の国に入るには何が必要であるかというと、自分の罪を認め、悔い改め、イエス様を救い主として信じることですね。で、まあ、ですからあなたの王とは誰かということを今考えていますね。まあ、イエス様が私たちを御国に招いておりますが、しかしどうでしょうか、いまだヘロデがあなたの王様ですか。まあヘロデは死んでますけどね。まあでもこのヘロデ王様がこの博士たちの話を聞いた時には、恐れ惑ったとありますね。まあ怖くなりましたね。いろいろとこうパニックになりますね。で、まあそれは分かりますよね。だってヘロデ王様は自分の立場を守りたいわけですよね。譲りたくないですよ、その王座をね。だからそうなんですが、ただここにはなんと3節の後半にはエルサレム中の人も王と同様であったとあります。これは何なんですか。こんなに悪い王様が王様としているのにもかかわらず、なぜこのユダヤ人の王が与えられるときにみんながヘロデと一緒になってね、怖がるんですか。まあそれはいろいろあると思いますけれども、まあ彼らもねヘロデの支配の下でいろいろ苦労していますけれども、どうしてこう新しい王様を迎えないんでしょうか。まあでも今日も多くの人はこのようなことを、このようにされると思いますね。何かと言いますと、この自分たちの慣れ親しんでいる現状と違うものを怖がる。まあヘロデ王様は確かに嫌です。それはもうね、みんな同意してるでしょうけども、ただ他の王様になるといろいろあるわけですから、それもまあ怖いんですね。で、今日もこのイエス様を悔い改めてイエス様を王様として迎える代わりに、まあ現状のままに行こうとね、間に合ってますという人も多くいます。でも今日あなたの王は誰ですか。まあ聖書を見ますと、イエス様が王様ではなければ、霊的な意味で言うとイエス様が王様ではなければ悪魔があなたの王様です。すなわち私たちは神様の側に立つか悪魔の側に立つか、どっちかしかないんです。悔い改めてこのイエス様を救い主として信じ、神の御国に入れられますと、それは 悪魔の国から解放されたことになりますが、でそうでなければまだ未だ悪魔が王様であり、その悪魔の国の一員となっているわけですね。まあ悪魔はヘロデ以上に大変な王様ですよ。で一箇所ですね、389ページをちょっと見たいと思いますね。389ページ、コロサイの1章の13節14節ですね。389ページですが、コロサイの1章の13節14節ですね。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。この13節にあるように、私たちを暗闇の圧政から救い出し、愛する御子の支配の中に移してくださった、まあ、言うならばこの悪魔の暗闇のこの御国、その国から私たちを救い出して、光り輝く恵み豊かな愛に満ちたキリストの御国に移してくださったですね。ということは、元は私たちは一人残らずこの暗闇の圧政の中に置かれてました。悪魔の支配下のもとにいました。あのヘロデ王様のようなそういう支配のもとに置かれたもので、その中に本当に暗いこの暗い国の中に、まあ、置かれてましたが、しかしイエス様は私たちをご自分の光り輝く愛に満ちた喜びと平安にあふれるこの永遠の御国へと迎えるために来てくださったんですね。このユダヤ人の王とは誰か、まあ、一言で言うとそれはイエス・キリストです。私たちのために約束された救い主です。2000年ほど前にお生まれくださって、そして十字架にかかられ、勝利をもってよみがえられました。悪魔のこの圧政に打ち勝って、死に打ち勝って、イエス様自らですね、打ち勝って勝利者としてよみがえったんですが、それは私たちをその同じ悪魔の国から救うために、そのように勝利を得たわけですね。このユダヤ人の王とは、それはまさしく私たちの救い主イエス様のことです、ね。まあ、この博士たちはユダヤ人の王を求めに来ました。この方は私たちの救い主イエス様です。このヘロデはこのことを悩みましたが、周りの人も一緒に悩んだんですが、私たちはぜひですね、そんなように騙されないように、まあヘロデもみんなを騙そうとします、悪魔も私たちを騙そうとしますが、しかしこの悪魔の国は決して良い国ではありません。暗闇の圧政です。本当に悩みの苦しみの多い、そして最終的にはとんでもない国です。本当に私たちがこのイエス様によって救われるものですね。まあ人によってはこのヘロデのような悪い王様を倒すこともできるかもしれませんが、私たちは悪魔にね、打ち勝つ見込みはありません。自分ではですよ。でもイエス様は私たちをそこから解放するために来てくださいましたね。このユダヤ人の王とは誰か、それはまさしく私たちの主です。まだイエス様を救い主として信じていらっしゃらなかったら、まずはこのイエス様を救い主としてぜひですね、信じて、そしてそのようなことによって、まずは悪魔の圧政から、暗闇の圧政、その国からですね、解放されてイエス様の御国に移されます。で、兄弟姉妹、最後にですが、まあイエス様を信じたならば、本来ならばこのイエス様は私たちの王様ですよね。でも私たちは今日王様に不慣れですよね。 分かりますか、言ってること。それはですから王様のおっしゃることにいつも従うということには私たちは不慣れですよね。少し対抗も抵抗も感じるかもしれませんね、そういうことに。しかしぜひですね、このイエス様は素晴らしい王様です。私たちをこき使おうとするヘロデのような王様ではありません。このイエス様という王様に従って損することはありません。いや、逆らったら損しますけども、ぜひクリスチャンとしてね、私たちもこのイエス様を本当に主の子を王として従って、ね、そして仕えていきたいとこう進めますね。決して損はありません。祈りたいと思います。愛する天のお父様、このようにこのユダヤ人の王とはということを今日見ました。ヘロデはこの王様を殺そうとしましたが、主は、神様はその守ってくださいました。そして私たちのためにそれをしてくださいました。私たちを単にヘロデのような悪い王様からではなくて、もっと残酷な、もっとひどいこの悪魔から、暗闇の圧政、その暗闇の国から私たちを救い出し、御子イエス様の御国へと招くためにこの救い主が来られました。これこそ私たちがこのクリスマスの時にお祝いするイエス様の誕生ですが、本当に私たちも改めてこのイエス様がいかに素晴らしい王様なのかを覚えて従うことのできますように、またまだイエス様を救い主として信じておられない方が今日おいでであれば、本当にこのイエス様が本当にいかに素晴らしい王様であり、私たちを本当に御国へと招いておられる、この素晴らしいこのことを覚えて主を信じることのできますように導いてください。私たちも日頃主は主であり王であることを喜びとして、何か圧迫された、何かこう苦しみのようなものではなくて、そこに喜びと平和と愛を覚えて、その主にお仕えできますようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。私はまだイエス様を救い主として信じていませんが、でもやはりこのイエス様が私を救うために来られたことを覚えて、このイエス様を私の救い主として信じたいと思います。そのような方おられますか。おられたら手を挙げていただければ、祈りに覚えたいと思いますが、いかがでしょうか。おられますか。はい、ありがとうございます、はい、祈りますね、はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。本当にこのイエス様を王様にして損はありませんね。御国に入れられますとね、本当にそれは素晴らしい恵みです。ぜひ今日ね、あるいは近々イエス様を信じるように祈ります。他にどうでしょう。兄弟姉妹、私たちはすでにイエス様を信じたものですが、日頃このイエス様を王様として、主として、王の主の主として喜んでますか。何かそれがこう圧迫を感じるわけですか。このイエス様はヘロデ王様のような王ではありません。私たちをこき使ったりするようなお方ではありません。いや、私たちに絶えず良いものを与えようと、私たちのために命まで捧げたお方ですから、その喜びと平安と愛に満ちた御国へと私たちを導こうとしているわけですね。ぜひこの王様を喜んで、日頃王様とし、主とし、王の王としてですね、従っていきましょう。私は改めて今日の御言葉を通して、もっと日頃イエス様に従うようにしていきたい、王様としたいと、こういうふうに今日示されました。お祈りください。そういう方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも。はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。このイエス様を王様として損ということはありませんね。いろいろ苦労があるかもしれませんが、でも損はないですね。愛する天のお父様、今日手を挙げられた一人一人の上に主の豊かな祝福を与えください。 特にまだイエス様を信じておられなく、このイエス様をお自分の王としたい、本当にこの御国に入れてもらいたい、そのような思いの方の上にも豊かな祝福を与え、その必要をさらに覚えて、そしてあるいは今日にでも、あるいは近いうちに主を信じることのできますように導いてください。どうかその心の内にお働きください。また兄弟姉妹の中で本当にこのイエス様の王であること、主であることを決して窮屈な思いではなくて、それは本当に喜んでお迎えし従うことのできるようにと手を挙げられていますが、どうか日頃私たちはそのような思いで喜びのうちに主に従い、で心から従うことのできますように、どうかお一人一人の上に豊かにお導きと力を与え導いてください。この祈りを主イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アーメン。